球上の宗教においても、旧約聖書はヤハウェにより書かれたもので、暗号化されたものを解読した状態で読めば、プログラム化された大量の偽情報により、読んだものがさらに間違った方向へ向かうようになっている。ベーダの賛美歌集は、ほとんどすべての東洋の宗教の源となり、ブッダや老子、ゾロアスターと他の哲学者たちに共通する思想の哲学的な源になったが、それらは後に旧帝国の宗教であるキリスト教にとって変わってしまい、残忍な偶像崇拝のもとにある優しさと思いやりの起源として成立していった。意味とは筋が通るように理由をつけたもの。本質とは客観的現実。死とは人間が作り上げた解釈であり、死など存在しない。私たちは命の実例を経験しているに過ぎず、私たちは同じ生命の実例に過ぎない。私たちが死と呼ぶもので分けられているだけ。私たちはお互いの生を経験している。政治的宗教的ドグマは、地球人類にとって最も重大な対立の根源になる。それにより核戦争が起きる。私たちが生きる意味は精神に宿っている。紀元前5832、1908年、惑星ニビル最接近。この地球は牢獄惑星であり、ここには完全に野放しの精神を病んだ住民たちがいる。なので他の宇宙生物は住まない。他の理由としては、1、地球の大陸の陸の塊は表面下にある海の上に浮いており、それが陸海がひび割れて崩壊し、漂流し続ける原因となっている。2、コア、中心の液体的な性質のために、この惑星の大部分は火山性であり、地震と火山爆発の被害にさらされる。3、この惑星の磁極は約2万年ごとに劇的に移動する。4、地球はこの銀河系の中心と他のあらゆる重要な銀河系文明から遠く離れている。利便性がない。5、地球はとても重い惑星であり、土壌は貴金属であって大気はとても濃い。そうした要素が航行目的にとってとても危険なものになる。ドメインの進んだ宇宙船テクノロジーとパイロットとしての豊富な専門技術にもかかわらず飛行事故がある。6、地球と類似する惑星は天の川銀河だけでも約600億個存在する。地球に偵察以上の利益はない。7、地球にいる存在のほとんどが自分が霊的な不死の存在であるということを知覚しておらず、そもそもあらゆる生命が霊的存在であるということすら全く知らない。地球人は自分に対する理解が制限された中に生きている。この理由は地球の時間の始まりから他の生命体による人間の支配の計画によるものだった。互いに争い、対立し合うように戦争を仕掛けてきたからである。戦争の意図は常にどちらかが相手の支配を確立するようにすることにある。しかし、他の生命体は霊的な生命であるため、殺されることができないため、その魂たちを捕らえて動けなくさせるために、トラップ、罠をした方法や種類は無限にあった。興味や魅惑、注意、対立、反撃といった反応をするとき、罠が作動する。ほとんどの罠には美しさを感じる電波がセットされる。これはイズビー自身の思考エネルギーの出力を使うもので、彼らが強く戦えば戦うほど動きが取れない状態にし続けるものになっている。物理的な宇宙の歴史の中では、トラップを施す形で新しい領域を侵略し、他の宇宙文明も植民地化されてきた。これは1. 圧倒的な武力の使用、核あるいは電磁波兵器。 2. 電気ショック、ドラッグ、催眠物、記憶の消去、偽りの記憶、偽りの情報を通してマインドコントロールを施す。 3. 侵略する、惑星の天然資源の搾取。 4. 住民を政治的、経済的、社会的に奴隷にする。地球にいるイズビーのほとんど全員が過去のいずれかの地点で侵略者あるいは侵略される側の両方で活動してきた。この宇宙には聖人はいない。その魂の全歴史において戦争を避けることができた者や免除された者はほとんどいないか非常に少ない。繰り返される転生が魂の脱出を防ぐ巧妙なトラップシステム。地球はスラム街惑星である。それは 銀河間で起きた大虐殺の結果である。地球行きを宣告されたイズビーたちの理由は、1、凶暴な精神障害者、変質者、いかにある文明が堕落して腐敗していても、その一部としてさえ機能することができない者たち。2、1以外の者たちは、旧帝国が非常に革命的な脅威となる者たち。旧帝国のカースト制度では、生物的な体は最も低い地位の存在となるように設計され、指定されている。地球のイズビーは、地球という牢獄の中の、さらに肉体という牢獄の中にいる。3、地球のイズビーはアイデンティティや記憶と能力を永遠に強制的に消去される。地球で行われていることは地獄そのもの。文明とはこの地球のイズビーたちの霊的な本質を公然と抑圧してきたもの。自分自身の本来の本質的な霊的知覚、自己認識、本来の能力をすべて消去されることほど残酷で残虐な行為は他になく、これが地球を地獄と呼ぶ原因にあたる。8000年前に囚われたドメインの大体3000人は地球で転生を繰り返している。地球には様々な因子により、また意図的に配置されたものがあり、真の歴史にたどり着くものはいかに賢明なものでも不可能で、結論の出ない仮説にならざるを得ないもの。ドメインは地球に住むイズビーには興味はないが、資源には興味がある。地球におけるイズビーの歴史。紀元前20万8000年、旧帝国が創設され、司令部はこの銀河系の大熊座、北斗七星の尻尾にあたる星の一つの近くに置かれていた。紀元前7万5000年以前、アトランティスとレムリア。アトランタとレムールはほとんど同じ時期に共存していた。この両方の文明は共に政治的、あるいは宗教的迫害から逃れるために、自分たちの出身の惑星系から逃れてきた。宇宙空間で繰り広げられる文化の生存者たちによって作られたものだった。旧帝国の警察と軍事勢力はそこへ入植した者たちを犯罪者としていた。もう一つの可能性はスマトラのトバコの地域の巨大な海底火山とジャバにあるクラカタウ山の噴火がレムール破壊の原因となった。噴火で引き起こされた洪水が陸海を海に沈没させた。レムールの生き残りは中国人の最古の祖先。オーストラリアとその北の海域がレムリア文化の中心であり、東洋の種族の起源。両方の文明は共に電子技術や飛行とスペースオペラ文化と同様のテクノロジーを所有していた。火山の噴火はあまりにも大量の溶岩を噴出したため、地球の内部に真空が生まれ、沈没を引き起こした。文明の存在した大陸は火山性物質で覆われ、これが世界中の洪水伝説の元となる。そして存在の証拠はほとんど何も残さずに沈む。成層圏は有毒ガスで満たされ、それは世界中に運ばれる。このような火山噴火で排出されるゴミは通常、大気汚染により40日間昼夜を通して雨を降り続かせる。同時に太陽からの放射線を遮り、跳ね返すので地球寒冷化を引き起こす。氷河期到来とともに生命体の絶滅、他にも何千年も続く比較的長期的な変化を起こす。7000万年以上前、恐竜が絶滅したように宇宙のイズビーによって天変地異が引き起こされたりもする。地球は自然災害や天変地異のために多くのイズビーたちにとって居住するには適さない惑星である。他にある理由としては、重い重力、高密度の大気、洪水、地震、火山、ポールシフト、大陸移動、隕石の衝突、大気と気候の変動、さらに地球は銀河系の中心において展開している惑星文明からも地理学的に非常に孤立している。こうした明白な事実が地球を動物園、あるいは植物園として使用することにつながり、まさに現在の用途である牢獄に適しているとされる理由にあたる。紀元前3万年以前、記憶喪失の電磁波監視装置が設置された。それは火星の地下基地に、地球ではアフリカのルベンゾリ山地、ポルトガルのピレネー山脈とモンゴルの草原に建設された。ドメインはこちらの銀河宇宙に大きな軍事力を持ってくることは5000年になるまでできないとしている。 物質は星や惑星、気体、液体、エネルギー粒子である。ピラミッドは人々に重く巨大で高密度に硬い物体は永遠であるという幻想を生み出す目的があり、不死の霊的存在であるイズ・ビーの本質とは正反対である。イズ・ビーは質量も時間も関係なく永遠にあり続ける存在。紀元前1万5000年頃、チチカカ湖、カラササや太陽の門、紀元前1万1600年、旧帝国のトートがピラミッド建設を計画。ピラミッドの通気口からは正確に旧帝国の主要な星の方向に向いている。ピラミッドの配列はナイル川を天の川と見立てた時のオリオン座の配列と完璧に合致している。紀元前1万400年、ギリシャの歴史家ヘロドトスはアトランティスの電子テクノロジーとその他のテクノロジーがスフィンクスの前足の地下にある貯蔵庫に埋められたとされている。これはエジプトの都市であるヘリオポリスでアヌ、カッコアヌンナキの王の神官であった友人から教えられたと書いている。紀元前8212年、ベーダには牢獄惑星を脱出する H があった。今残されているものは大きく改ざんされている。紀元前6750年、旧帝国により地球でいくつかのピラミッド文明が設立された。バビロニア、エジプト、中国、メソアメリカ、プタハという旧帝国の統治者が置かれ、特に初代をそう呼んだ。またプタハには開発者というあだ名が付けられた。エジプト社会を統治したのはネテルと呼ばれた蛇の兄弟たち。これらの建造物の配置には銀河系の領域における様々な星に関連する測地学的あるいは天文学的な重要性を見出せる。一方でこれら建造物のほとんどは他の多くの惑星の建築基準に比べると大雑把で非実用的。これらは何の価値もないし有用な目的はない。これらの建物の目的は決して解明されることのない神秘的な幻を創造するため、宇宙からのあらゆる痕跡は入念に隠され消失している。紀元前6248年、旧帝国残党とドメイン総司令部で戦争が始まり7500年間続いた。紀元前5965年、ドメイン軍は旧帝国に対する防衛基地として金星を制圧した。紀元前3450年から3100年、ドメイン勢力が旧帝国に介入し、旧帝国の人間の統治者から人間自身による統治者に変わる。エジプトではメン・ネフェルの代から始まる人間による統治継承の始まりだった。この際は旧帝国の行政官もいる中で350年の混沌とした期間が続く。紀元前3200年、この時期の地球はドメイン軍と旧帝国との間で攻撃にさらされた。この頃の地球に見られた文明はあらかじめ準備され作り上げられたものなので、進化といったものはそこにはない。紀元前3172年、アンデス山脈のティワナ湖、クスコ、キト、オリャタイタンポ、マチュピチュ、パチャカマなどの都市には採掘所が作られた。鈴など希少金属を採掘するため。紀元前2450年、カイロ近くの大ピラミッドと複数のピラミッドが完成した。